金宝殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ。しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内はラジオ牧師の早川和夫とパーソナリティの清水貞子でお送りいたします。
元気ですか。ラジオ牧師の早川和夫です。3月の日ますます春らしくなります。教会の桜のつぼみを大きく膨らみました。春は今ここに来ているという感じです。しかしコロナのことも気になりますし、何よりもウクライナとロシアの戦闘がとても気になります。対岸の火事として他人事では済まされません。今回の戦闘はロシアの暴挙だと言えますが、ロシアをここまで追い詰めたのは何か、それを知ることも大切だと思います。ロシアにも言い分があると思うからです。暴挙に出たことへの責任はロシアにありますけれども、ロシアも言い分があれば聞く耳を持って二度とこのような暴挙を起こさないように、互いに信頼を深め合う、そういう必要があるんじゃないでしょうか。周さんは今回のことをどのように思いますか。
皆さんお変わりありませんでしたか。パーソナリティの清水貞子です。そうですね、本当に戦争ってすごいなっていう印象と、早くに一日もね、子供たちがもう泣き叫んでたりするとなんとかならへんかなって思ったりしますし、一日も早く本当にこう平和が訪れるっていう方法をね、トップに立つ人たちが心を静めて話し合ってほしいと思います。
そうですね、本当に、こういうことはもう二度としたくしてほしくないし、聞きたくもないですね。合法的に殺人を起こしているようなものですから、そんなことはもう許されないことですよね。まあ、合法的ではないかもしれないけど、本当に悲しいことです。
ところで原川先生、日常の話になりますけれども、3月といえば年度末ですね。教会も忙しくなる時期ではありませんか。
その通りです。教会も一つの組織ですから、教会総会のために年度計画や予算報告書に決算書を作成しなくてはなりません。教会としてこれからの1年間の働きの準備、また教会会計予算を立てるのに実績を見つつ、神様の働きを信じて発展的にそれぞれを立案する必要があります。牧師も教会の皆さんも心を砕いてそれぞれ協力し合っています。また4月に入りますと、1年間の教会活動の報告書や会計決算を作成しなくてはなりません。昨年の実績のまとめです。当然正確にしなくてはなりません。その報告と決算をもって神様への感謝と反省の時となります。とにもかくにも年度末は皆さんと同様にとても忙しいんです。
そうですね、私も会社に勤めたことがあるんですけれども、3月は忙しかったですね。やっぱりなんか棚卸ししてみんな商品出してそれを勘定したりとか、なんか特別に忙しかったですね。ほんでまた4月には新しい人が入ってきはったりとか、で異動があったりとかね、その人事の異動があったりとか、そうですね、もうそう思い出しました。本当に大変でしたね。
、はい、
ではここで最初の1曲をお送りしましょう。インブロッサムでサフランの花。 インブロッサムでサフランの花をお送りいたしました。ところで早川先生、今回のお話のテーマは何でしょうか？
今回のお話のテーマは未来のための準備です。そこでテモテへの手紙第一6章の17節から19節まで読んでください。
はい、お読みいたします。テモテへの手紙第一6章17節から19節。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また、頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ、私たちすべてのものを豊かに与えて、楽しませてくださる神に望みを置くように、また、人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように。この聖書の箇所から聖書のお話をしてくださいます。お話の前に今日の2曲目をお送りいたしましょう。福本夏子さんで祈り。
必ず与えられると
福本夏子さんで祈りをお送りいたしました。それでは早川先生に未来のための準備についてお話ししていただきます。
皆さんは年度末になると年度の締めくくりとして忙しいばかりではありません。人生の新しい出発としても忙しい時期でしょう。ある人は卒業し、別の人は4月に新たな道に進むことでしょう。そういうことで忙しくなります。何事でもそれぞれ未来のために準備をしなくてはなりません。しかしその前に考えなくてはならないことがあります。それは自分がこれから進もうとしている方向です。皆さん学生であれば一つ上のクラスに進むもの、新たな学校に入学するものとなるでしょうし、新社会人は新しい職場に入ることになるでしょう。昇進の事例をいただく人もおられるかもしれません。一人一人一歩前に進む緊張する時期ですね。そこでお聞きしたいことがあります。皆さんがどこをゴールにして自分の生涯の駒を進めようとしておられますか？結婚して立派な家に住むことですか？自分の名が馳せることでしょうか？金持ちになることでしょうか？いや、平凡でもいい安心できる生活でしょうか。皆さんはいろいろなゴールを目指して努力しようとしておられることでしょう。どれでも素晴らしいことです。しかし忘れてはならないことは、人の生涯は必ず死という終わりが来るということです。人生に後のない死を迎えるとき、自分の一生はこれでよかったと言える自信を持てるでしょうか。努力して手に入れた見える大切なものは長く残したいものです。でもいつの間にか消えていきます。努力して掴んだ栄誉も富も時が過ぎれば悪く言われたり、また忘れられたりするものです。そこであなたの人生の究極の目標、ゴールをどこに置いておられますかとお尋ねいたします。どうお答えなさりますか？そこで聖書が教える目指すべき究極のゴールを学んでみましょう。このゴールとは誠の命です。それは神様が与えてくださる愛と希望と信頼に満ちた命のことです。この命は自分にも周りの人たちにも満ち足りた喜びを与える命です。聖書はこう記しています。人の益を図り、良い行いに富み、惜しまず施し、喜んで分け与える命です。それを得ることが究極の目標です。この命が与えられたならば、生きるにも死ぬにも確信と喜びが与えられます。聖書はこのように言っています。未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるように、私たちは自分に必要なゴールを目指して学んだり肉体の鍛錬をしたりしています。しかし神様と直結する誠の命をいただくことほど大切なゴールはありません。それは主を超えて働く命だからです。ではその命はどうすれば手に入れられるでしょうか。聖書はこう記しています。ヨハネの福音書5章24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。 ここで言って信じるとは、唯一まことの神様を信頼することです。皆さんはまことの神様が使わされた神の御子イエス様を知っておられますか？このイエス様は私たちを命に導く救い主です。ですから救い主を信じるためにはイエス様のことを理解しなくてはなりません。イエス様は神の御子としてこの世に誕生されましたが、私たちの罪の身代わりに十字架で死んでくださいました。その罪の許しを信じるとき、神様から命が与えられるのです。聖書はこう記しています。ヨハネの福音書3章16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さんの中にはもっと詳しくお話を聞きたいと願われる方があると思います。そのような思いを持つ方は、ぜひお近くのキリスト教会に勇気を出してお出かけください。教会は分かるまで丁寧に教えてくださいます。信じてこの命をいただくならば、聖書が教える人生のゴールにたどり着くことができます。ここで今日の3曲目をお届けしましょう。森重昇さんで約束の旅路。
神の愛で心満たされ、進む日々は喜びあふれ、歌いながら歩く希望の道は、天の国へ続く約束の旅路。神の愛で心満たされ、進む日々は喜びあふれ、歌いながら歩く希望の道は天の国へ続く約束の旅路。思い出す優しいイエスの愛の御業を、罪に沈む私を引き上げ救われた。だから今日も歌うイエスの愛を、神がくださる命の日の限り、私たちのために命を捨てて、よみがえられた神に愛されてるから。パッパッパッパラパッパッパララパッパッパッパラは皆羊のようにさまよい、自分勝手な道に向かっていった。しかし神は私たちのすべての咎をイエスに負わせた。これが神の愛。彼は苦しんだが口を開かない、小栗場に惹かれゆく子羊のように、私たちの背きの罪のためにイエスは差し通されるだかれた。彼の心 らしめと打ち傷によって私たちの罪は許された。思い出そう優しいイエスの愛の御業を、罪に沈むあなたを引き上げ救われた。
森重昇さんで約束の旅路をお送りいたしました。本当に先生のお話を聞いていて、未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるっておっしゃってましたけれども、本当にその通りだと思います。なんか自分の基礎がなかったらどこに住んでいいのかも分からへんけれども、やっぱりイエス様を知りたいという渇きですよね。なんか渇きというか、なんか求めというか、なんかそういうものがやっぱり必要なんかなっていうのを思いました。本当にゴール、今さらゴールというのも、もうちょっと遅いかもしれないですけれども、やっぱり誠の命の素晴らしいイエス様を知ることができるように、これからも一歩一歩進んでいきたいと願います。ありがとうございました。ではここで今日の最後の曲をお送りいたしましょう。東健作さんで僕に与えられたその意味。
この魂はあなたに歌うために、その御手で作られ、今ここに生きる。この魂その意味、そのすべてをかけてこの歌がある。
東健作さんで僕に与えられたその意味でした。ここで聖書を朗読していただきます。
聖書を朗読いたします。ピリピ人への手紙3章12節から14節。私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに 捉えたなどと考えていません。ただ、この一言に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して、一心に走っているのです。ここで皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、私たちが備えなくてはならない未来の準備を知りました。どうか永遠の命を与えてください。その命によって愛と希望と信頼に満ちた生涯を送れるようにしてください。今、イエス様を救い主として信じます。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。
皆さん、今回の御言葉のクルーズはいかがでしたか？イエス様からの御言葉は心地よく、あなたの心に届いたでしょうか？私も神様からの祝福が皆様の上にありますようにお祈りいたします。さて、この放送は金宝殿、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の約500以上のキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会に出席したいと願われる方は、金宝殿公式ホームページの支援教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は4月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。お手持ちのスマートフォンからも聞くことができます。ぜひご利用ください。
今回の放送はパーソナリティの清水貞子と、
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。